皆様こんにちは、シネマアクティブのペップでございます。現在の日時は2020年8月3日月曜日、時間は22時16分でございます。今回は、ペップの縁ということでございまして、久々に、シネマアクティブのポッドキャストの方も配信をさせていただくというような形になっておるんですけれども、今回のペップの縁のゲストとしてお招きしておりますのは、今日本映画慈しみ深きというのが公開をされていて、もちろんあの地方によっていろいろ公開時期が異なってくるんですけれども、この慈しみ深きの監督、大山光一郎さんが今回のペップの絵のゲストでございます。リモートで監督と今つながっておりますので、早速お呼びしたいと思います。大山監督、聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大山光一郎と申します。
今回、慈しみ深きという作品を監督されたんですけれども、長編デビュー作ということなんですよね？
はい、そうですね。
こういうそのコロナのご時世に、まあ、思いっきりねぶち当たってしまったっていうところがあるんで、
はい、
条件として非常に困難な中でご苦労されてると思うんですが、
そうですね、
まあ、そのあたりのちょっと経緯をですね、はい、軽く聞かせていただきたいんですけど、本来はいつ頃上映予定やったんですか？
本当はですね、はい、あの4月の17日から東京のテアトル新宿さんを皮切りに順次全国ロードショーだったんで、まあ、大阪も一応5月20日からっていう予定が立ててたんですけども、結局約2ヶ月近く延期になって、で、ね、はいはい、でしかもそれも最初から延期になるときに2ヶ月先に伸びますって決まってたわけじゃなかったんで、
ああそうでしょうね、
もう延期になるときにもう最上映難しいかもっていうぐらいの可能性もあって、
はいはい、
もう本当に1ヶ月ぐらい全く不透明だったんですよね。で、まあ、自分も初めての経験なんで、その映画を公開するのも初めてですし、それが延期するのも初めてで、
はい、うんですよね。
でぶっちゃけそのオンラインの公開の話とかもあったんですよね。
はいはい、
とか今のそのいろんなね、そのネットフリックスだアマゾンだっていうような、
はい、
そういうウェブの方でもう映画の権利を買ってしまった方がいいんじゃないかっていう話も出てたんですけど、うんうん、
はい、
自分がやっぱり映画監督っていうのも中学2年生から夢見てたんですけど、
お
まあ今35でもちょうど20年越しの初めての映画はやっぱり劇場で見てほしいっていう思いが、
そうな、そうなりますよね。
でしかも、うん、あの自主映画なんですよねこれ、
はい、
自分で借金して作った映画なんですけど、やっぱり映画館で見てほしいと思ってたんで、はい、音環境とかもすんごい、もう音楽生オーケストラで撮ってるんですよね。
すごいめっちゃお金かかったちゃいます。
まあそれはいろんな人のご縁とかでだいぶはなってるんですけど、
うん、
まあそれでもあの全然田舎やったら一戸建て買えるぐらいの借金をしてる、ね、だから結構いろんな映画祭とかにも出させてもらったんですけど、
はい、
なんかいろんなやっぱり他の作品の監督とかにも、いや、いっぱいお金あっていいなみたいなこと言われるんですけど、
うんうんうん、
いや全部借金しただけやで。そもそもその商業映画と勝負したかったんですよね。割とこじんまり自主映画で話題になってとかじゃなくて、うん、全然映画興味ない一般の人が劇場で見てもちゃんとその恥ずかしくないようなもんにしたいなと思ってたんで、
なるほど、
なんでまあそんなこんなあってやっぱり上映が延期になって、それでも劇場にこだわって今、はい、劇場公開が始まったっていうのはすごいあの感慨深いですね。
まあそれだけにね、できればねそういう制限なしでお客さん入っていただくのが一番良かったんですけど、
はい、
まあ、こればっかりはねもう仕方がないので、
そうですね、
まあもう今後のね、まあ、ロングランなり再上映なりに、うん、まあ、期待をかけてっていうことにはなると思うんですけど、
はい、
でまあ、先ほどね完全自主映画でっていうことで監督おっしゃられてましたけれども、はい、プロデューサー的なことも、もう完全に監督がやられてるってことですか？
プロデューサー的なことは3人ぐらいで分担してやってるんですけど、
はいはい、
はっきり言ってプロデューサー不在なんですよ。 父親と息子の話の映画なんですけど、その息子役してる遠山優っていう男が、まあもともとこの最初企画を持ちかけてきてですね、
はいはい、
そいつが一応プロデューサーと、まあだからお金集めのまあ責任者でやってて、
おお、なるほど。
で、映画制作に関してはまあ僕ずっと普段助監督してるんで、
はい、
基本的には僕がいろいろやって、で、映画公開になったらまたもう全然わかんないんで、その同じ出演者の一人、榎本さくらっていう男がいるんですけど、
はいはい、
そいつが一応完成後はプロデューサーとして素人が交代交代でやってるっていう、
うん、一人のプロデューサーがやる仕事を3人で分担してやってると。
で分担
なるほどね、
はい、
まあ分担してやられてるっていうことは、先ほど言ってあった、はい、まあ、全部借金ですよみたいなお話をされてましたけども、
はいはい、
その借金も分担されてやってあるんですか？
借金はですね、最初に企画を持ちかけたその主演の息子役の遠山っていう男と僕と2人です。だから映画こけたら2人でオホーツク海でカニを取るっていうもう片足ぐらい突っ込んでますよね。
もう北に飛び立つ準備をしながら。で、これ今収録をさせていただいてる現在、まだ僕は作品をまだ拝見してない状態で撮らせていただいてます、
はい、
で、
はい、
実は監督にはもう1回お越しいただいて、はい、まあ、リモートになるかもしれないんですけど、はい、その時に僕が見た後で作品のことについてじっくりお話をしたいなと思ってまして、はい、今日はその監督、先ほど中学校2年生で監督を目指されたっていうことなんで、はいはい、その辺のルーツみたいなところのお話もちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、
あ、ぜひ、ありがとうございます。そんな、
まず映画初体験っていうのはどこになりますか？は
い、僕のおじいちゃんがですね、すごく映画好きな人で、まあ、おじいちゃん曰くやっぱり昔は娯楽ってやっぱりそんなになかったんで、
そうですよね、
もうやっぱり暇さえあれば映画館行ってたっていう、うんうんうん、で、そのおじいちゃんがやっぱ週に本当に 2,3 回映画館に行ってるような人やったんで、
相当ですよね。
そうです ね,
ね。
で、それで僕が、まあ、僕も一人っ子で、で、それでやっぱり映画館、もう僕で、まあ、35なんで101とか、
はい、おー、101、
はいはい、あれぐらいを最初に見に行ったんが覚えてますかね。
なるほどなるほど、
はい、で、やっぱそれで僕自身映画好きになって、ちょっと僕らが中学生の時とかって、あのトレインスポッティングだとか、
ああ、
はい、ミニシアター系のアメリだとか、
はい、
あの辺がやっぱり流行って、
はい、
やっぱかっこいいなと思って見るじゃないですか。
うん、
全然そんな薬とかやったことないですけど、
なんか吸い方だけは、まあ、日本人ほとんどないですけどね。
なんか吸い方だけは知ってるっていう。
はいはいはい。
はい、で、それであのヴィンセント・ギャロのバッファロー66、は
い、出ました。
あれを僕劇場公開してた時はまだ小学生やったんで行ってないんですけど、
はい、
てかビデオで出始めたぐらいがちょうど中学校1年生とか2年生ぐらいの頃にレンタルビデオ屋で借りてきて、
おお。
で、バッファロー66を見たときに、
はい、
これやと。
おお、そうですか。
その日にも覚えてますもん、その瞬間。で、こんな映画作りたいな。まあ、全然今の映画と違うんですけど。なんかかっこいいなと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
そっから映画監督を志して、僕一応大阪芸術大学に入ったんですけど、
はい、
3ヶ月で中退してですね。
おお、それはまた
なんで。っていうのも、大阪芸大に入った最初の夏休みに、
はい、
たまたま東京のロケ隊が全編大阪ロケの映画で来たんですよ。で、それでそのボランティアスタッフを募集してて、
はいはい、
で、僕まだ18歳やったんですけど、まあ大阪芸大の名前借りて一夏その現場で下積みさせてもらってですね、で、またその時のプロデューサーが、大山くんは何を目指してるのって言われて、僕監督ですって言って、
うん、
じゃあ監督なら制作部をやるんだっていう、今思えば絶対嘘なんですけど、はい、
完全に大人の口車に
乗せられて、
乗せられて、
で、またそこにいたスタッフに、
はい、
助監督していくなら東京来た方がいいよと、大学行ってても全然意味ないからさっさと辞めて東京おいでって言われて、
お
ー、ですが僕もバカやったんで
じゃあ、終わりました
、はい、終わりました。でもその日のもう8月ぐらいですかね、
はい、
18歳の、もう実家住んでたんで家帰って、
うんうんうんうん、
で、おかん、東京行くと、
おお、
あんた学校どうすんのって言われて、
なります、なります、
辞めるって言ったら、めっちゃ助かるわって言われて、
あまあね、学費がね
学費が
学費が高いんですよね。
ほんま、後期払う前でよかったわって言って、
いや、ほんまそうですよね、うん、
その代わり その回、うちのおかんだけは、もう周りは反対したんで、せっかく大学入って。
まあ、そうなりますよね、やっぱりね。
入って、もったいないから、休学して1年だけ行けばとか、みんな言ったんで、うちのおかんだけは、あかん、やめろと。
休学にもお金かかりますからね。
そう。自分に戻ってくる場所なんてないと思えって言って。
なるほど。
はい、
これはいいお母さん。
そうですね。それで、はい、あ、分かってるわ、やめたるわって言って18歳で大学辞めて、そこからずっと今35になったんで17年近くですかね。
はい、
ドラマとか映画の現場で助監督をしてたんで、ださっきも僕今回初長編映画なんですけど、
はい、
ルーキーとしてはちょっとデビューが遅すぎたんじゃないかっていうぐらい。
いや、でもそこまで遅すぎるっていうほどでもないんじゃないですか。ねえ、監督だからそんなにね、20歳そこそこでデビューされる方も、まあそれは中にはね、いらっしゃるかもしれませんけど、いやでも十分だと思いますよ。まあ逆に言うと年齢なんかね、まあただの数字なんで、
まあまあまあ
関係ないと思いますけど、
だからすごくこう、もう16年ぐらいずっとその世界では働いてきてからの今の作品なんで、はい、一発勝負というか、まあさっきの、まあもちろん金銭的なこともそうですけど、
はい、
やっぱりスタッフ、キャストも、もう本当これ勝負なんで、助けてくださいみたいな感じで作ったもう映画ではあるんですよね。
なるほど、
はい。
で、その大阪芸大ね、まあ関西に住んでる方やったら、まあ非常に、はい、多彩な才能を生み出してる、まあ中退者も卒業者も含めなんですけどまあいわゆるそのね、芸術畑の人が関西で学校行くなら、まあもう当然大阪芸大っていう話になると思うんですけど、大阪芸大をやっぱり目指したのは、その監督になるために関西やったら大阪芸大やろうっていうようなチョイスやったんですか。
いや、今はいっぱい大学あるんですけど、
はい、
僕らの時って本当、日大行くか大阪芸大行くかっていうぐらいしかなかったんですよね。
あ、二択やったんですね。
そうですね。だから、はいはい、宝塚とかもちょこちょこでき始めてたんですけど、
うん、
やっぱり老舗で言うとその二つで。
そうですよね。日大芸術学部か大阪芸大かっていう感じですもんね。
そうですね。で、まあ大阪芸大と実家から通えた、僕堺やったんで。
あ、なるほど。
で、そっちにした感じです。
うん、ふんふん。それこそね、日大やとまたよりお金はかかったでしょうから
そうそうそう、
ね、そういう部分もありますよね、やっぱりね。
そうですね。
見事合格されて、
はい、そうですね。まあ、推薦は落ちたんですけど
推薦は難しいですからね、
はい、
ええ、
いや、僕ほんと3ヶ月しか大学いなかったんですけど、すごいのはですね、
うん、
その3ヶ月の間に一緒にその夏休み映画の現場に行ってた同級生、そいつが今カメラマンになって、この映画のカメラマンやってるんですよ。
なるほど。
だからずっとその時の本当に短い付き合いですけど、やっぱすごい初めての映像の現場って僕からしたらやっぱり衝撃的で、
はいはいはい、
で、やっぱりそこで一緒に同じ釜の飯食ったやつと今もこうしてずっと作品作りできてるっていうのはすごい。
それはいいですよね。
はい、嬉しいですね。
で、まあそういう監督になろうとして、まあ、大学3ヶ月で辞めて、まあ、東京行きましたよと、
はいはい、
右も左も分からないような状況の中で東京に移られて、はい、で最初は何をされたんですか。
最初はですね、
はい、
塩田明彦監督って、よみがえりとか、
はい、
監督のもうだいぶ前のこの胸いっぱいの愛よっていう映画があったんです
よ。 はい、
あれのエキストラ担当助手みたいなのが、
エキストラ担当助手めっちゃ細かいですね。
あれも最後に三村さんと伊藤英明さんがすごいメインどころやったはずなんですけど、それのやっぱり最後ラストシーンがすごい、音楽ホール借り切ってのエキストラが2500人いるっていう、う
ん、すごいな。
やっぱりそれエキストラ事務所に頼むと一人1万円近く
かかるでしょうね。
かかったら2500万円じゃないですか、
うん、
そんな無理なんで、まあ、ボランティアを募るのもいろいろ大変でですね、
はい、
チラシ作って、横須賀でのロケだったんですけど、
はい、
いろいろ横須賀のそれこそレンタルビデオ屋にビラ配りに行ったりとか、そういうことをして人を集めるっていう仕事で最初行きましたね、東京。
なるほど、
はい、
で、その後、
はい、僕やっぱり映画をやりたかったんで、
はい、
その後その一緒に塩田組やった時の上司が、
うんうん、
青山真嗣組
の、おー、はいはい、
のグループの方で、今は全然監督もされてる人なんですけど、
はい、
で、いろいろ映画の現場の見習い連れてってくださったんですけど、
はい、
僕があまりにもこう仕事ができないのと
そうなんですか。
もうただの18歳の小僧なんで。
ああ、なるほど。
そうなんです。もう本当に寝坊とかもすごいし、
はいはい、
それでそのいろいろ愛想尽かされて、で仕事がなくなってですね、まあ、いっぱいクビになって、
あらららら、ら
で、それでテレビの世界に拾ってもらったというか。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。だから僕のこの16年のうちの4分の3ぐらいはテレビが多いんですよね。
ああ、そうなんですか、はい、へえ。
まあでもそのそんなに多くないですけど、映画で中田秀夫監督、
はいはい、
あのリングの中田監督の怪談っていう時代劇ホラーが、公開は2007年とかそういうぐらいだったと思うんですけど、
はいはい、
撮影してたのはもう2004年か5年ぐらいで、
はい、
でその現場に一番下の見習いで着いた、まあ、8ヶ月ぐらい、そこの経験がやっぱ大きかったですね。中田監督がしつこいんで、全然原稿 OK 出さないというか、すごいねちこい。
はいはいはいはいはい。
でもすごい中田監督、いまだにね、全然第一線でやってらっしゃって、割と撮影所で、あのよく会うんですけど、
はい、
お前まだやってんのみたいな感じで。で、ちょうど僕、この映画、慈しみ深きが、
はい、
先行公開で愛知県の豊川って主演の渡辺一慶さんの地元のイオンシネマさんで上映させてもらってた時があるんですけど、うん、
はいはい、
ちょうど横のスクリーンでスマホを落としただけなのに2ってやったんですよ。
おーおー、中田秀夫監督と
中田監督の横でかけてるわと思って。
おお、それはなかなかドラマチックですね。
ただ本当に監督にはもうお世話になったし、あれなんですけど、まあ、うちの方が人入ってましたね。
おお、これはすごい。
っていうのをこの間撮影所で言ったら、
はい、
うるさいって言われましたけど。
いや、でもいい恩返しじゃないですか。
そうですね。でも本当になんかそういう映画業界ってやっぱり人口も多いようで少ないんで、
うん、
やっぱりすごい順繰り順繰り、やっぱりスタッフもキャストも監督も、はい、
そうですよね、
はい、で僕なんかやっぱりずっとこの世界で助監督してたんで、今ようやく、僕普段東映撮影所って東京に、まあ、
はい、
京都にもあるんですけど、そこでお仕事させてもらうこと多くて、
うん、
なんか今ようやくあのアホの大山がなんか監督になったらしいってみんながなんか撮影所ではお祝いしてくれてます、
ね、おー、それは嬉しいですね、
う
ん、
そうですね。
なるほど、
そういう育ちです僕は。
なるほどね。じゃあ、映画で一応その現場したけど、まあいろいろまあミス下手こいて、でテレビ業界に行って、じゃあ本格的に映画業界に戻ったのはその中田監督の作品がきっかけやったってことですか。
あ、でももうずっと未だにテレビと映画は行ったり来たりしながらですね。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあまあテレビ卒業とかいう話ではなくて並行してやっていくと、はい、
そうですね。
なるほどなるほど。
ちょうど今もテレビドラマの監督を今ちょっと撮影させてもらってるところ。
なるほど、
はい、
次のクールで始まるドラマとか。
そうですね、もう情報を言っていいんですけど、刑事7人っていう、
はいはいはいはい、
東山さんが主演の、
はい、
あれの第6話を
担当。おお、
ぜひまた9月頃放送だと思うんで、ぜひよろしくお願いします。
楽しみですよね。でテレビと映画をこう並行してやられてるっていうことで、はい、まあ、今はねその監督もやられてるっていうことなんですけども、
はい、
まあ、過去にその慈しみ深きを撮られる前に短編を2本撮られてるんですよね、
はい、あ、そうですね。
過去にその2本撮った短編からいざ長編を撮るとなった時に、はいはい、まあもちろんその長編を撮るというのは夢の部分もあるとは思うんですが、
はいはい、
それ以上に短編でやっぱ収まりがつかないというような気持ちみたいなところっていうのはやっぱりあったんですか。
ですね、
はい、
まあ、そもそも短編ホルモンっていう、もうめちゃめちゃ関西人が作りそうな映画ですけど、はい、ホルモンっていう
ね、
あの短編作ったのが、
はい、
僕が22とか3の頃なんですけど、
はい、
だからちょうど18から助監督始めて5年目ぐらい、
うん、
ようやく仕事ちょっと覚えてきたぐらいの時期に、うんうんうん、やっぱり22とか3ってなると、ちょうど僕の同期の大阪芸大の友達とかもみんな卒生とかで作品をどんどん作ってたんですよね。
なるほどなるほど。
でそれももう作り終わって映画祭とかに徐々に出し始めてた時期で、
はい、
正直悔しかったんですよね。
まあそりゃそうですよね、
僕は現場でずっとアホやとか帰れとか言われてる中で、
うん、まあね、それこそコンプラもクソもあったもんじゃない時代じゃないですか。
あったもんじゃないですよ、ほんまに。もうすごく、もうそれだけでもう3時間ぐらい話せるぐらい。まあそれはあれなんですけど、
はいはい、
やっぱり自分も作品作りたいし、 やっぱりその同級生よりも映像の現場でに身を置いてる時間は俺の方が長いと思って、
まあそりゃそうですよね、
はい、でそれも当時借金して、
お
で作ったんですよ。でそれが25分ぐらいの短編なんですけど、
うん、
であのショートショートフィルムフェスティバルっていう大きい短編の、
ね、はいはい、
映画祭のストップ温暖化部門っていう、今はあるか分かんないんですけど、当時その環境問題に一石投じるような作品を募集しててですね、うん、
はい、
でそんな募集項目見てたらストーリー思い浮かん で, でそれで撮ったのがホルモンって映画なんですけど、
なるほどね。
でそれで運よく入選したんですよ、
うん、
であの六本木の東方シネマズさんで上映されると、
お
でもうすごい嬉しいじゃないですか。もう全然深夜の上映やったんですけど、
うん、
テレビドラマの撮影終わってから行って、で東方シネマズで いざ自分の短編映画見た時の音のひどさ、
うん、あーなるほど。
うわ、まあ、自分のパソコンで編集してたんで、もうほんと自主映画館丸出しで、
ああそうですね、わかる。
でまあ本当にまあいろんな部分で自分のそのまだ拙いところはやっぱり目についたというか鼻についたんですけど、うん、
はい、はいはい、
自分の作品ってこんなにしょぼいんだっていうのがすごいショックで、まあ、あの短編映画って25分じゃないですか。じゃあ結局どうにもならないんです、その劇場公開にもならないし、
ならないですよね、確かにね、お金は生み出さないですもんね、はい、
そうなんです。で、うん、僕も当時まだそんな映画祭出したの初めてで、そっからどう人脈広げてっていうこともそんなに全然分かんなかったんで、うん、それでショートショートフィルムフェスティバルで終わっちゃったんですけど、
はい、
だ結局短編を、まあ、その後ももう一本作って、でそれは映画祭にも引っかからなくて、短編映画作っても何も変わらないなと、まあ、ちょっと極端ですけどその当時そう思っちゃって、はい、やっぱりそれが全てじゃないですけど、う
ん、はい、
やっぱり短編ってワンアイデアでいけるんですよ。
うんうん、まあそうですよね。
ワンアイデアで押し切るんですけど、うん、やっぱり長編になるとワンアイデアでやっぱ押し切るのが
厳しいですね。
なかなか、厳しいんで、
うんうん、
やっぱり作り方も全然違うし、
はい、
短編ならもっと早く撮れたんですけど、長編で劇場で公開して、うんうん、お客さんにチケット代もらってそれで勝負する、
はい、なるほど、
っていうことを多分いずれ挑戦しないといつまでたってもラッチは開かないなって、
うんうん、
その短編映画を撮って気づきました。
なるほどね。今やったらね、その YouTube なりなんなりで、
うん、
その全世界で見てもらえるから、
うん、
一つのその名刺代わりのツールにはなり得るけど、
ね、まあ、
当時で言うとそういうね文化もないし、ない、シネコンのそういう舞台でかかることによって、
うん、
音であったりとか、そう映像であったりっていうところを客観視できたっていうことがすごいでかかったっていうこと
で、ね、でかかったですね。
でじゃあその、まあ、短編でそれ出てやっぱりいつかは長編を撮らなあかんというふうに思いつつ、
はい、
まあとはいえやっぱり日々の仕事に忙殺されるじゃないですか。
あの本当におっしゃる通りで、それが23とか4の頃なんですけど、
うん、
そっから結局自分が結婚したり、まあ演劇もちょっと始めたりとか、
はいはい、
そんなこともあってやっぱいつか長編撮らなきゃいけないっていうのは分かりつつも、
うん、
やっぱりちょっと後回し後回しなってたんですよね。
はいはい。
でいよいよ29とか、だからもう6年ぐらい経ってですね、うん、28とか9の30をだんだん近づいてきた時に、
はい、
一緒に劇団をやってたその劇団の主催の遠山っていうのがあのこの映画の息子役の、
はい、
あいつ自身もやっぱり映画が好きで俳優を目指したのに、今のままやとこのまま終わってしまうと。で、あの大山くんもそうでしょって、今のまま助監督でも終わっちゃうよっていう、うん、すごく痛いところを突かれてですね。
なるほどね。
はい。で、それで、まあちょっと勝負に出ませんかと。
うんうんうんうんうん。
で、実はその、遠山優のすごい親しい知人の父親と息子の、うん、まあ、すごく映画のモデルになりそうな親子がいて、
はい、
かつていて、その二人をちょっと映画にならないか、一緒にちょっと見てほしいっていうことで、
うんうんうん、
で腰を上げて始まった映画
です。おお、なるほどね。
はい。
遠山さんのお話っていうもんが国体的になかったら、はい、ひょっとしたらもうちょっと後になってた可能性もあると。
あります、ありますし、まあ多分まあずっと助監督やってたんで、
はい、
まあ、今ちょうどなってるようにその連続ドラマのテレビの一本を、うん、と撮らせてもらうとか、
はい、
みたいな感じになってたと思うんですよね。
うんうんうんうん。
でも今僕ってそれを鳴らしてもらう前に先にこの自主映画で長編をやらせてもらって、
うん、
すごいやっぱりその自分の本当に本質的なことというか、なんで自分は映画撮りたいんだろうとか、
うんうんうんうん、
自分は何を表現したいんだろうとか、 それがまあ自主映画やったからこそすごい、まあこれ6年かかっちゃってるんですけど、この映画、まあ、その6年間ですごい向き合えたんで、
はい、
だからその遠山優に声かけられなかったかかけられたかで全然今違うかったと思いますね。
あ、じゃあそういう意味ではもう遠山さんにも感謝感謝と、
そうですね、あんま感謝すると調子乗るんで言わない
なるほどね。